それではご一緒に今朝も聖書を開いていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は新約聖書のルカの福音書24章1節から9節です。今朝ここから空っぽの墓に希望がと題して小金井先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ルカの福音書24章1節から9節までです。新約聖書ルカの福音書24章1節から9節までです。なお聖書をお持ちでない方はお手元のグリーンのシートに全文載せてありますのでどうぞご覧ください。ではお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならない、と言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。
皆さんおはようございます。今日はイエス様が復活なさったその記念イースター礼拝です。また今日は嬉しい、私たちの教会に、また新たにこの洗礼を受ける方がいらっしゃいます。渕上真由美さん、私もですね、自分が受洗した以来この白いガウンを着ました。30何年ぶりです。でも今度は自分が受ける側ではなくて、この授ける側としてですね、本当に神様の前に出れることを嬉しいです。まあ、桜もですね、そろそろ散り始めました。皆さん楽しまれたでしょうか。先週は遠足で行きましたけど、少し雨が降って、なかなかこの週末いい具合にですね、桜に出会えない方もいらっしゃったかもしれませんが、まあ五感で春を感じる、目で見て、そして、耳で聞いて、鼻でその香りを香りを嗅いでですね、山ごととぎす、目に青葉、山ごととぎす、初ガツオという言葉がありますけれども、まあ耳で最近はウグイス、ヒバリの鳴き声が聞こえます。そして桜を楽しんで、まあ皆さんつくし食べたでしょうか。タケノコ、そして、まあ天ぷらなんかにしてですね、この間いただきましたタケノコ、土手に行けばですね、つくしが咲いて、この普段何もないような冬枯れした大地がですね、芽吹いていく、あの何の変哲もない茶色の木からですね、美しいピンクの花が一時開く。私はこの季節にこの大地から一斉にですね、芽吹いてくるさまざまな命、芽吹きを見てすごいなと思うんですね。一体誰がこれをしてるんだろうかと、まあ、勝手にしてると見えればそうですけれども、誰かがしている。そして、ああこの天地を作られた神様がおられるんだなと思うんです。すべてにこの原動力を持っている、この力を与えておられる、この復活というもの、この大地のこの芽吹きの時を見るときにですね、それを強く感じます。まあ、復活、このイースターはイエス様が死んで葬られた、 墓からよみがえった日であります。復活というのはよみがえり、新しい命を指しています。今朝ですね、尾上の墓園に行ってきました。数名の方とともに、まだあちらに納骨されている方々とともに墓前礼拝してまいりました。まあ、この町内会のお墓というんでしょうか、墓石、御影石の四角い、いろんな家の名前、そして家紋の刻まれたお墓がずらっと並ぶ中に、どのお墓にもですね、空っぽの墓はないと思うんですね。必ずそこに遺骨が納骨されている。しかしイエス様が葬られた墓は使ったのですね、言ったらたった3日間、その後イエス様は復活されて、そのお墓が空っぽになったというんです。まあ不思議なことですが、これを信じて歩んでいる者たちが世界中にたくさんいるんですね。まあ、今は105歳になられたお医者さんである日野原重明先生は、まあ、皆さんもよくご存知と思います。まだまだお元気で現役のお医者様。この先生はですね、2020年までのスケジュール帳を手にした、この先生がスケジュール帳を手にした写真をこの間見ました。20年まで、もうオリンピックですけれども、あと3年。もう半分以上ですね、予定が埋まってるっていうんです。20年、18、19はもちろんですが、20年の半分ももう予定がスケジュール帳に埋まっているというんですね。まあ、この日野原先生は、牧師先生の息子さんで、幼き頃から聖書に親しんで、来られた方ですが、この今はですね、何でも意欲的に見られる、見える先生は、初めからこのように快活な方ではなかったようです。もともとですね、病弱で60歳まで生きられたらいい、そのような日々を過ごしておられました。しかしこの先生の人生観というものが大きく変わることがあったんですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、1970年に起こった淀号のハイジャック事件です。ちょうど日野原先生はこの福岡で行われる学会に参加出席するために、この飛行機に、ハイジャックされた飛行機に乗っておられて、この事件に巻き込まれるんですね。4日間です、監禁されて。そしてもう自分の命はないかもしれない、そのようなこう命を縮めるような時間を過ごして、4日後、あの韓国の金浦空港で無事に解放されるんですね。このもう自分の命はないかもしれない、しかしその命が助かって飛行機を降りた瞬間に、先生はこう思ったそうです。あの病弱な自分、60まで生きられたらいいと思っていた自分、でもこの命は60で終わるのではない、これから始まるんだと確信したというんですね。人は始めることを忘れなければいつまでも若くある、この言葉をモットーに、今105歳、あれから40年以上経ってですね、まだお元気でご活躍されています。この日からですね、先生のこの人生の挑戦が、まあ、始まったとも言えることでした。まあ、ある意味、まあ、死んだような状況に追いやられて、新たな命を得て新しい人生が始まったような出来事であったと思います。まあ、今朝私たちはイエス様が復活された記事を聖書から読みました。イエス・キリストというお方が十字架刑に処せられてですね、死んで葬られたんです。そして3日目に復活されたというんですね。この死と復活は私たちにこの新しい命を与える、私たちに新しい人生を与えるためのものでありました。そんなことあるのかな、自分の人生が新しくなる、想像してみてください。よっぽどショックなことがない限りですね、あんまり変わることないんじゃないか。 自分の命がですね、新しくなる。なぜそのようなことが起こるのか。人の目には不思議なことですが、今朝ここからイエス様が復活された事実があるということ、そしてその復活によってどのような恵みが私たちに与えられたのかということ、そしてその恵みをいただくときに喜びに変えられた、喜びに変えられる人生が始まるんだというこの3つのポイントからですね、ご一緒に見てまいりたいと思うんです。第1番目、グリーンのシートをお持ちの方はそちらをご覧ください。穴埋めできるようにブランクがしてあります。よろしければですね、鉛筆が前にあると思いますので、それ使っていただいてその穴埋めをしていただきたいと思います。第1番目は、空っぽの墓は復活の印。空っぽの墓は復活の印。まあ、復活があったということはですね、その前に死んだ状態があったということです。死んだから復活があったんです。イエス様は死刑囚として十字架にかけられました。まあ、ドクロという意味を持つですね、ゴルゴダという丘で自分がかかる十字架をですね、担いで、重い木を担いでですね、そこまで行くんです。その前には鞭で打たれ、茨の冠にかぶらされて、もう体は血だらけでした。そのような状態で手とこの両手にですね、太い釘が打たれて、そして足にもですね、釘が打たれて、鈍い音とともに十字架につけられ、そして晒し者にされました。周りからですね、キリストならその十字架から降りてきてみろ、お前が救い主なら自分を救ってみろ、罵声が飛び、あざける言葉が飛び、平手で頬を打たれ、馬鹿にしてからかう声、体の痛みももちろんでしたが、精神的屈辱も大きかったんです。あらゆる屈辱を受けてですね、でもイエス様はただ黙ってその人々に投げつけられる痛みを精一杯受けておられました。そこにはですね、偉大な神の子としての神々しい力強い姿はありませんでした。弱々しい、いかにもという、あいつは大罪を犯したと見なされるようなものとして、イエス様は茨の冠にかぶせられてですね、もう血が流れています。釘打たれた、鞭打たれて体は傷だらけで、そこからも肉が裂けてですね、血が流れていました。そしてそのような体から手足に十字架、そこからも血が流れ、呼吸も絶え絶えになっていたんです。12時ごろ、真っ昼間です。太陽は光を失いました。全地は暗くなって、それが3時まで続きます。イエス様はですね、その十字架の上で7つの言葉を発したと、4つの福音書から見るとですね、書いています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様の叫びでした。罪人とみなされて、一度は見捨てられなければならない、父と子の関係が断たれる、この断絶の時。でもですね、この姿は本来は私たちの姿だったんです。罪あるものを受け入れられない神様は、その罪をイエス様に着せて、その関係を断たなければならない、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれました。そして、父よ、我が霊を御手に委ねますと、イエス様はご自分を神様の手に、父なる神様に委ねます。そして最後、テテレスタイ、完成した、完了したという叫んで息を引き取られたんです。 ヨセフという議員がですね、そこにやってきました。この人は立場がありましたが、こっそりとですね、イエス様を慕っていた人でした。このヨセフはですね、総督ピラトに許可をもらって、イエス様、釘付けにされて十字架で死んだイエス様を取り下ろす許可をもらいに行ったんです。勝手にできなかったんですね。で、許可をもらってですね、おそらくその釘打ちになった手から、この釘を抜いたでしょう。そして、十字架からその息を引き取られた、もう何も語らない、もう何も発せられないイエス様のこの泣き殻をですね、取り下ろしました。まあ、聖画で十字架効果という聖画、いくつもの有名な作家が書いていますけれども、あのようにしてですね、十字架からイエス様を取り下ろし、そして天布に包んで、ヨセフがですね、用意していたまだ誰も葬ったことのない新しいお墓、まあ、アウトラインにも少し書いていますが、そのような洞穴のようなところを掘った、岩を掘ったのが当時のお墓でした。そこにイエス様を取り急ぎ安置したんです。それはですね、もう数時間すると労働ができなくなる安息日というのがやってきた。そのもう近くに迫っていたからです。取り急ぎ。労働ができない。そうすればイエス様は十字架の上で24時間以上晒して、ものになってしまうから。その手前でですね、イエス様を取り下ろして、そして遺体をお墓に納めました。安息日が終わって、週の初め、日曜日の朝です。このことが起こったんです。一節からもう一度お読みしたいと思います。ルカの福音書24の一節。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って席に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると、シュエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が、女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇らなければならない、と言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。十字架にかかって死んで葬られるけれど、三日目には復活する。イエス様から聞いていました。しかしよくわかっていませんでした。弟子たちもですね、イエス様が復活されるという言葉の意味と、この現実として捉えるということができていませんでした。皆さんそんなことないでしょうか？言葉の意味は分かってるけど、現実として捉えきれていない、分かっていない。ですからこの女性たちがですね、一部始終のことを報告しました。帰ってきてお墓が空っぽでね、イエス様のご遺体はなかったの。天布だけがそこに置いてあったと。驚きながらですね、それを伝えると、弟子たちはですね、たわごとだと決めつけて信用しなかったというんです。聞いていたのに、信用しなかった。ただ、ペトロとヨハネだけは、ここのお墓に行ってですね、事実を確かめました。そして確かに、イエス様の遺体がなくなっているのを見て、驚いて帰ってくるんです。イエス様がよみがえったことを人間が知恵を尽くして、まあ、証明してみせたら誰もが納得する。復活というのはそのようなものではありません。死ぬけど復活するよとイエス様から話を直接聞いていた弟子たちでさえですね、信用しなかったっていうんです。 弟子の一人のトマスは他の者たちがですね、復活されたイエス様と会ったその場にたまたまいなくて、その姿を目にしなかったので、絶対にイエス様の復活なんかないと、信じないと言い張ったんです。でももしそうであるならば、そのイエス様のその釘跡、手のひらの釘跡を見る、見せてもらいたい。でも見るだけではなくて、そこに触らせてもらいたい。釘跡に自分の手を差し入れ、また槍で刺された脇腹も、その傷跡を見て自分の手を差し入れなければ、信じないと言ったんです。果たしてその8日後、トマスが言ったその8日後ですね、イエス様は再び弟子たちがいるところに現れて、そしてトマスの前に立って言われました。自分の手を差し出して、あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさいと。トマスはその時見上げて言うんですね、私の主、私の神と。そういうトマスに向かってイエス様は優しくこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いですと。見ないで信じるとは一体何を信じるんでしょうか？目で見たから信じる、目で見たら 100% 信じるイコールではないということも言えます。自分の目で見て確かめて信じる、これは確かにその通りだと判断するですね、自分の側に軸足があるというふうにも言えます。もちろんですね、見ることがきっかけになって信じることに至る人も多いと思いますが、しかしこの時代もですね、復活したイエス様を見たけれども信じなかった人も事実いたとマタイの福音書には書いています。イエスにお会いした時彼らは礼拝した、しかしあるものは疑ったと。視覚的に見るものだけが全てではありません。どうでしょうか皆さん、あそこのスーパー安いのよと聞いて、まだ見てないけど信じてそこに買い物に行くんじゃないでしょうか。目で見たものが全てではない。聖書の言葉、それは私たちにイエス様のこのリアルな姿は見せませんが、まるでイエス様がここにおられる臨在感を持ってですね、この聖書の言葉が自分に向かって語られてくる、迫ってくるということがあります。イエス様はですね、いつも私たちに命に至る道、行き止まりではない、必ず細くてもゴールに向かう道、良い道を聖書の言葉を通してですね、指し示してくださっています。これを読むときに見ていないけど私たちのうちに信じる信仰が起こるんですね。聖霊の助けをいただいて、私たちはそのようにこの言葉を信じることができるものとされました。イエス様が十字架にかかられた、そして葬られた、蘇られた、それにはですね、とっても大切な理由があったんです。それはイエス様が死んでこの復活されたのは、私たちがですね、新しく生まれて望みを持つものとしてくださるためだったと言うんです。第一ペテロの一章三節、アウトラインにもあります。こう書いています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせた、 そして私たちに望みを持つようにしてくださったというんです。まあ、今朝ここでですね、淵上真由美さんが受洗されます。皆さん聞こえてたでしょうか。ここにですね、先ほど水がチャプチャプとですね溜められていたんです。後ろから座っているとですね、そのこの層の中には水が入っていることが見えませんが、今水が張られて今そのまあお湯ですけれども、寒くないようにお湯が張られて今止まりました。洗礼は水のバプテスマとも言います。バプテスマというのはこの浸すという意味があります。ロマ書ではですね、これについてこう言っているんです。6章の4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたというんです。イエス様を信じた者はですね、もうすでにイエス様と一緒に墓の中に葬られたというんですね。生まれながらの自分が、そして御父の栄光によって死者の中から蘇らされたイエス様と共にですね、蘇らされた新しい命、新しい歩みをするものともされているというんです。水に浸される、それはこの古き人は全部そこで死んで葬られたことの象徴でもあります。2000年前にそのイエス様はこのことをなさってくださいましたが、この2000年前イエス様ともうすでにですね、一緒に信じた者、キリストにつくバプテスマを受けた者は十字架につけられたんだというんです。ですからここはですね、私たちの生まれながらの人が葬られるお墓とも言えます。そしてそこから上がるとき、私たちは歌います。いつも誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去って自ら上がったときですね、イエス様の復活の命をいただいたものとされるという約束をいただいています。古き人は全部そこで死んだ、葬られた、そして復活して自ら上がるときに、それはイエス様の復活の命、新しく生まれた人の歩みがそこから始まります。もしですね、イエス様が死んで葬られたままだったら、あのお墓にまだイエス様のご遺体があるままだったら何の希望もありません。しかしですね、その墓をから蘇ったというのは、死を打ち破ったイエス様があの十字架上で最後に発せられた完了したという救いの道が完了した、永遠の命に至る道が完了した、死を打ち破って復活されました。だからイエス様が蘇った空っぽの墓には希望があるんです。ではイエス様の復活のおかげでどんな希望が、どんな恵みが与えられたんでしょうか。第2番目は部分的ではなく完全な救いです。部分的ではなく完全な救い、ロマ書4章25節にこうあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。義と認められるというのは、あなたに罪を一つも見出せませんということです。あなたは罪人ではないということです。そのように認められるためにイエス様はよみがえってくださった、まあ、だんだんとですね、暖かくなると一つの仕事はこの草むしりです。皆さん有志の方がですね、教会に周りをこの 周りをですね、草むしってくださる、そのような季節が、到来しました。一仕事です。私もですね、子供の頃、お庭の草むしりを、手伝わされました。手伝いましたじゃなくて、自主的ではなかったです。手伝わされたんですね。祖父や父からですね、教えられました。いいか?この土の上だけの草をむしったらいけないよ。少し柔らかくなったこの土にですね、よく雨上がりに草むしりしたんですけど、このよく根っこを持って、根から引き上げないと、またそこから草が出てくるからね、と。地下に張っている根っこから引かなければいけないと。忠実にですね、根元を掴んで根っこからこう、抜き取るようにして、草をむしりました。時々根が硬くて草の上だけむしってしまうこともあったんです。地面の上だけ草をむしったら草がなくなったかのように見えますが、根が張っていれば必ずそこからまた草が出てきます。根絶やしにしなければ必ずまたそこから出てきます。いかがでしょうか。私たちもですね、表面だけ、この地上面だけ、見えているところだけを一生懸命、この良いものとして、取り繕おうというんでしょうか。努力して良いものになろうとしてもですね、ある程度続くかもしれません。怒らないようにしよう。回数も減る。人に優しく接しよう。あ、優しくできた今日は。よかった。嘘をつかないようにしよう。あ、よかった。人のせいにもしない。イライラしない。何かこう言われたらカチンときても、そうだねと一呼吸置こう。今日もできた。よかった。でもですね、ある程度言ったら限界があります。心穏やかに過ごすもですね、根元が残っていれば、やはりどんなに外側だけを買っても必ず出てきます。そのような根を残した草のようにですね、再び嫌な自分に、見たくない自分に出くわす。野生種のような生まれながらのものを私たちは持っています。イエス様が私たちの罪のために死に渡された。先ほど読みました。それは私たちが義と認められるためと書いていました。それは神様との正しい関係に招くということです。ただ神様との正しい関係に入るということです。言葉を変えるとですね、神様と和解するということです。和解したですね、関係交流が生まれるんです。神様は野生種のような生まれながらの性質を持つ私たちをキリストのご性質に継いでくださったんですね。それは一部を残して一部だけ移し替えたんではないんです。丸ごとです。自分のこの部分、一部分が気に入らない、ここだけを直してくださいというものではなくて、イエス様はすべて丸ごと、それを作り変えてくださった。イエス様は丸ごと死んでくださり、そして丸ごと新しく蘇ってくださったんです。部分的な救いではなくて完全な救いでした。でもどうでしょうか皆さん、どこか自分の中にですね、部分的なものを感じてないでしょうか。ここはいいけど、ここはまだダメ。そういう視点で見ているならばですね、その救いは部分的にしか映りません。でも、イエス様がしてくださったのは丸ごとでした。ロマ書の11章の17、18にこうあります。もしも枝の中のあるものが折られて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根が根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。新しい良い土台に移されたんですね。イエス様を信じて新しい命を得たものは。 全く新しい命に私たちが生きられるように神様が力を、助けを与えてくださっています。そのような力強いものでなければ、誠の救いとは言えません。そしてその誠の救いをイエス様は、あの十字架でですね、勝利取って、復活して、それを私たち、信じる者に、キリストにつくバプテスマにある者に、それを与えてくださったんです。良い土台に植えられたものは、良い実を実らせます。それは表面的なことではなくて、根元が良いので良い実を実らせるようになっていくんです。時間はかかるかもしれません。でもすでに私たちはこの丸ごとの救いを、信じた者はいただく約束をいただいています。そしてこの復活によってですね、私たちが復活によって信じた者がいただくその喜びというのは、第3番目、ニューライフが与えられたということです。ニューライフ、英語ではニューライフ、日本語では新しい命、英語でニューライフと言います。そしてこのライフというのは命の他にもう一つ意味があるんですね。それは皆さんよくご存じのように生活です。ライフスタイルとか言いますね。ライフ、新しい命、それは新しい生活、ニューライフ。新しい命に生まれたものは新しい生活をするようになると言えます。私もイエス様を信じて新しい命、イエス様が死を打ち破ってですね、全部の罪を十字架に釘付けにして墓に葬って、それらが支配しない命、新しい命を与えてくださいました。私は何一つしていません。ただ信じただけです。この復活の命をいただいた一人です。そして今日洗礼を受けられる内場真由美さんもそうです。真由美さんはですね、ご主人の S 字さんから、もうすでにですね、S 字さんは、ご主人はもう若い頃から教会に来てクリスチャンでした。よくですね、青年たち転ばの祈り会にもですね、時々顔を出して一緒に祈り交わっていました。まあ、そのような中でですね、時々聖書の話を聞いておられたそうですが、このぐっと身近になったのは自分が聖書に親しみ始めてから。聖書の最初は創世記という箇所がありますが、この天地創造が書いています。それを読んで初めてこの世界が神の言葉によって作られたということを知りました。そして7日間でこの天地が作られたということ、それを知って、ああだから1週間は7日あるのかということに気づいてですね、ああだから日曜日は休みなのかということに気づいて、自分が神様というお方を知らないで生活していた中にもすでに神様の技が生きていたんだということを知って感動しましたと話してくれました。そしてですね、それから聖書を学んでイエス様のことを知っていくうちに、イエス様が神様であるということを心に受け取ってからですね、日曜ごとに語られるこのメッセージは今までと聞こえ方が変わっていったそうです。今までは、まあ、なんかいいこと言っているなという聞こえ方でしたが、イエス様と何か個人的な通ずるものが生まれてからですね、自分に語っている、何かいいことという大衆の一人ではなく、私に神様語っているんだな、そのように聞こえ、そのように受け取るように変化していったそうです。不思議なことですが、私たちの心の扉をですね、私たち自身が開いて、その開いた方向にイエス様を向けていくならば、神様はですね、私たちをそこからぐんぐんと引き寄せ、ガイドしてくださるんです。 神様との個人的な出会いから私たちと主との歩みは始まります。頭で理解よくわからなくてもですね、神様を信じて仰いでいくとき、このご性質に触れられて、今まで気づかなかったこと、神様の清さに触れられて、ああ自分はこんなに罪があるんだな、汚れているんだなと、この世間様に迷惑をかけるのというのとは質が違うんですね。絶対なる清いお方の前に自分が立つときに、ああ私はこのようなものなんだなと、相対的な自分の評価ではなく、絶対的なお方の前での自分の見え方、そのような気づきが起こります。そしてああこんな自分なんとかならないかな、自分を責めて終わるのではなく、またどうしたらこんなようなこと自分が変えられるのだろうと一生懸命自分で考えるのではなく、このような自分の部分をですね、イエス様はもうすでに十字架につけて処理してくださった、清算してくださったんだということをですね、少しずつ理解していくときに、私たちは神様、あなたがこれを取り除いてくださいという祈りに変えていくことができるようになっていきます。神様、あなたがもうすでにこの私をあの十字架につけてくださったから、あなたが私を変えてくださいと。事実イエス様はそのために十字架にかかってくださったんです。またですね、心配性でいつも不安ばかり抱えていた心にですね、今まで経験したことのない平安が与えられる。不思議だな、気がついてみたらいつも心が騒いで不安だったのに、いつも心が穏やかになっている。不思議だな。これが神様のなさることです。あの弟子たちがですね、イエス様捕らえられて十字架につけられてもう死んでしまった後、弟子たちは恐れていました。今度はそれを捕らえた人たちが自分のところに来るんではないか。そこに復活されたイエス様が現れて、開口一番何を言ったか、平安があなた方にあるようにと、必ずその言葉を言って弟子たちにご自分を示しました。問題だらけでですね、慌てる心はこのどこかへ行って、解決の手立てはまだ全然見えないけど、わからないけど大丈夫だという確信がやってくる。重い煩いがあっても、その重い煩いを自分で抱え込まずに持っていく場所を知っている。自分のこの担いでる重荷をどこで下ろしていいのか、誰に置いていいのかを知っている。その確かな神様に向かって助けてと祈ることができる、求めることができる、そのようなものにですね、私たちは変えられていきます。またそのような御約束をいただいています。イエス様によって与えられた命はいつも私たちを希望へと導きます。希望が見出せないような状況の中にあっても、イエス様にある新しい命はですね、私たちのうちに働いて希望へと私たちを導こうとしてくれます。原動力となってくれます。そしてその希望はこの地上の生活だけで終わらないというんです。このゴールはですね、80、90生きて、まあ、100以上生きる方もいらっしゃいますが、それで終わり、そこがゴールではないんです。その先にまだまだ続く、むしろこの地上の生活よりもずっと長く続く永遠という、この天の御国がゴールなんですね。先ほど昇天者の名簿を開いて祈りました。まだ実感ない、でもやがてですね、天の御国で会う希望があるんです。この地上の長谷場を走った、命を使い切った方々は今この天に凱旋されてです、ね、その天の御国で罪のない完全な許しの中でですね、行こうっておられる。イエス様によって救われた人々はすでに天に凱旋して行った。この愛する人たちと再び会う希望、それが 私たちに与えられているんです。地上での歩みがどんなに厳しくても、生まれ育った場所は選べません、環境を選べません、親も選べません、なんでこんなことが私の人生に起こるのだということも選べませんが、でもですね、ここでの生活が、この地上での生活が全てではないんです。天の御国の約束が与えられているんです。そこは名実ともに神ご自身とともに住まうところです。そこで私たちが地上で流した多くの涙、それは全て拭い去られるというんですね。今日ですね、暗い心で重い思いでこのところにやってきていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。でも神様はそこに希望を与えてくださっています。そしてあなたが人知れず流している涙をですね、神様を知らない前から神様その涙を知ってくださって、そして招いてくださっているんです。私のところに来なさいと。聖書の最後は黙示録、これから起こることが記されている書ですが、その黙示録の21章の3節4節にこう書いています。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。以前のものがもはや過ぎ去ったからである。天の御国は罪がないので、罪から来る一切の悩み事が入り込むことができません。ですから私たちを悩ませていた悲しみ、叫び、苦しみ、自分の責め、後悔、そして許せない思い、そのようなものを一切がですね、拭い去られて、そしてそのようなものが全くない世界、そこに入る約束を私たちはいただいているんです。罪がないものが入れます。イエス様の十字架を通ってそこに行くことができます。イエス様はこの天の御国に至る救いの道を私たちに開いてくださったんです。与えてくださいました。主を信じる者はいつまでもどんな時でもこの希望が与えられています。今朝すでにですね、この希望を皆さんいただいているでしょうか。神様ですね、この希望を与えるために御子イエス様をこの地に送り、十字架につけ、そして復活を与えられて、新しい命に生きる者をその道を開いてくださいました。今日私もこの道を求めたい、また新たにですね、この道に、この救いに至るためにですね、だから私たちは一生懸命まだの家族のために祈るんです、伝えるんです。一緒に天の御国に行きたいから。今しばらく主の御前に静まって祈り捧げましょう。私にもこの希望を与えてください。また私の家族にもこの希望を与えてください。また私にこの希望を与えられていることを感謝しますと、今しばらく皆で共に祈りを捧げましょう。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。イエス様、よみがえりの主が今天の父なる神様の右に座しておられ、また信じる者のうちに今あなたは生きておられます。 このイエス様、あなたが私たちに復活の命を通して希望を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの一切のこの悩みを、その罪を、あなたはこの十字架で全てを釘付けにし、私たちにそのようなものを支配しない完全な救いの道を開いてくださいました。そしてその救いの道を通ってすでに凱旋された家族を思いつつ、地上での歩みを歩む私たちにも同じあなたからの希望をお与えください。それは新しい命、新しい生活です。根元がごっそりとイエス様という良いお方に継ぎ木され、そして良い実をならすものとなる。そこには喜びと平安とまた楽しみがあります。そのような毎日を願います。どうぞ私たちがそこで行こい、またやがてこの地上を去るときに自分がどこに行くのか、その確信、約束を握らせてください。イエス様がこの地に下ってくださった、そしてこの空っぽの墓に希望があること、心から感謝して、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。